はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局、よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい、今回もゲストは、
ひえひえい、冷蔵庫マンさん、今日、どうもこんにちは。
はい、ということで今日は、宿題、を見てくる回というところで、
はい、
見てきました、3本目。
はい、
ミッドウェイですね。
ミッドウェイですね。
はい、ちょっとあらすじを、
はい、
はい、
お願いします。
インディペンデンスデー、ホワイトハウスダウンなどの、ローランド・エメリヒ監督が第二次世界大戦のターニングポイントとなったミッドウェイ海戦を描いた戦争ドラマですと。キャストにはエド・スクレイン、ウディ・ハレルソン、デニス・クウェイド、トヨエツ、浅野忠信、国村純ら実力派が海を越えて集結というお話でした。見てきました。
僕も見てきました。ちゃんまつさんにお伝えしなくちゃいけないことがあります。
はい、
ですね、先週の金曜日、
はい、
見に行ったんですけど、
はい、
渋谷、
はい、
1階でした。
あれ、これ急走と同じ日ですよね、公開日ね。そうだ。
そう。
急走バンバンやってますよ。
バンバンやってます。
ミッドウェイ1回。
渋谷でね。
渋谷で。
あの、渋谷で。
天下の渋谷で。
はい、渋谷で1回です。1回。で、それもまあ、まあ、一番前に座ったんで、はい、一番前だとほら、大きいもちっちゃいのか、
まあまあま
あ、あれなんですけど、はい、まあ、さすがに 90% ありましたね。
やっぱ1回だとギュッて、
ギュッて。濃
い層がね。
はい。
はい、はい。
はい。じゃあ、ちょっと点数。
点数
いきましょうか。
はい。私、60点。
60点ね。
根坪さん何点でした？
55点です。
いや、似たようなもんですよ。
似たようなもんだと思います。
似たようなもんです。
はい。
あの、先にこれはあれなんですけど、あの、思ってるより僕は全然面白かったんです。
あ、僕もまあ、ちゃんまつさんの情報がいろいろ入ってくるわけですよ、
はいはい、
最初に入ってきたのが、はい、あの 見る前にちゃんまつさんが見る前に、
はい、
あの知り合いから聞いた、
はい、
感想で拷問だと
そうそう
2時間の拷問だと。でちゃんまつさん見に行って、あ、そうでもなかった、そうじゃなかったと、
はい、
僕なりには楽しみましたよと。でその2つを聞いて僕言ったわけですよ、
はいはい、
ね、結構こうね、細かく見れて楽しかった。冷静になるから。
冷静になってね。
冷静になるから。
いや、細かく言い出したら切りないですよ。
うんうんうん。
細かく言い出したら切りないし、まあ、やっぱり初めて俺ね、ローランド・エメリッヒの映画で、うん、ちゃんと普通に見れましたね。
はぁ、なるほどね。
今まで、もうむちゃくちゃなのばっかりだったから。
ああ、そっかそっかそっか。
はい。
インディペンデンス。
デイもしっかり、うん。で、とんでも展開みたいなのは、もう期待というか、まあ、あるだろうなと思ってたんですけど、うん、それはね、まあ言い出したら気にないですけど、やっぱり、最初に、あれですよ、真珠湾に攻撃受けて、
うんうん、
戦艦と戦艦の間をロープを渡して、こうやってこう、なんか伝ってるじゃないですか。
はいはいはい。
あそこは爆笑しましたけど、
あそ
こ以外はね、まあそんなに、
うん、
なんかやっぱり、まあ中立な立場というか、やっぱ現場は大変だなっていうのが、
まあね、
結局真珠湾攻撃されて、うん、アメリカ軍もテンパってたっていうのがよく分かりましたね。
そうそうそうそうそうそう。でも日本が不意打ちやるじゃないですか。
はいはいはい。
ね、あれは
真珠湾でね。
うん。みんなアメリカの人はどう思ったんだろうね。
一応だから、まあ、細かいこと言い出したらきりないですけど、
うん、あ、まあでも知ってることか。
あれはでもみんな、だから、リメンバーパールファーマーですから。
あ、そっかそっかそっかそっかそっかそっか。
あれもだから言い出したらきりないですよ。実は知ってたんじゃないかとか、わざと情報を汚したりとか、
うん、
そんな言い出したらきりないんですけど、まあまあまあまあ、まあでも、やっぱ気分は良かったですよね。やっぱゼロ戦が、ババババっていう風に、真珠湾に止まってる、アメコーの戦艦をぶち倒していくあたりはやっぱり非常にやっぱゼロ戦のフォルムはかっこいいなと思いながら。
いやでも本当にアメリカの人たちがすごいいいメンキャストなんですよね。
え、そうですか、
ね、そうそうそうそう。
しょぼしょぼじゃないですか、
ね、しょぼしょぼじゃないのよ、実は。
あ、そうなんだ。
実は違うの。
はい、
違うの。
はい。
だちょあの、いいところこう置いてるわけよ。
いいところに、はい。
あの、ある、ある、いろんな映画、
はい。はい、
出てて、
はい、
それ注目されてて、置いてて、あ、こんなにキャストいいんだと思って。で、それと、
全部同じに見えました。
日本側。日本側は。
日本だって最高のキャストで揃えてるじゃないですか。
揃えてる。
忠信、国村、豊悦と。最高の3人を。
豊悦さんさ、塗り壁みたいって言ったよね。わざと太ったんだろう
ね。いや、多分そうでしょうね。
うん。フォルム、
はい、
一緒にするために。はい、
山本五十六と一緒ですね。
そうそう、
いやいやいや、良かったと思いますよ、3人とも。
うんうんうんうん、
あ、でもね、昔あれなん、まあ、仕事で、
うん、
ロサンゼルスに住んでた日本人が開戦してすぐに、うん、全員収容所に放り込まれたんです。
うん、
そうなんだ。適正外国人として、
うんうん、
日本人は。
うんうんうんうん、
で、なんでそんないきなりそんな。で、まあ、そこまで迫害は受けてはいないんですけど、やっぱり辛い生活もあってみたいなのもあって、で、そういうようなことをいろいろ勉強とかもしてて、
うん、
どうして開戦しただけでこんなに全員行かなきゃいけないんだっていうことをずっと言ってるんですよ、その、現地に住んでた人。でもね、この映画見たら怖いっすもん。
怖い。
日本人怖いっすもん。
怖いよ。
そりゃああなるわと。それ点と点がね、線でつながったから、ああ、なるほどなと思って。そりゃ、あとはもう、やっぱり個人的には、グラマンの、アメリカ軍のグラマンの、主人公が乗ってる、
うん、
急降下爆撃機ですか、
うん、はいはいはい、
なんかそれは、その存在は知ってたんですけど、なんか、いや、シューって落ちてきて、こう爆弾を戦艦にチョーンって落として逃げていくっていうのは、そういうのはあるっていうのは知ってたんですけど、イメージの中ではすげえ上から、すげえ上からシューって降りてきて、こう船から撃ってくる弾が当たるか当たんないかぐらいでキュッて横向いて爆弾を落としていくと思ってたんです、
うんうんうんうん、
これギリギリまで落とさないじゃないですか。
落とさない。
まあ映画的演出はあるにしても、
うん、
でも本当にギリギリまで落とさないんですよ、
うん、
で、そこで、バンバン撃ってくるじゃないですか。
あ、撃ってくる。
で、それを見たときに、これ、弾に当たるか当たんないか、運じゃんと思って。
そうだよね。だってさ、渋谷の第一スクリーンで見たら、はい、で、一番前は、地続きなのよ。
はいはい。
で、そっからもう、スピーカーがあって、
はいはい、
スクリーンがなるから、もう、動くわけ。ドドドドドドドって。
これは、無理よと思って。
いや、俺ね、避けちゃったもんね、こうやって。
無理よっていうのは、自分がアメリカ人だったら、これできないわと。
そう。で、あれ、ほんとギリギリまでね、あそこはね、すごいなと思った。
すごい。だから、アメリカ人もギリギリなんですよ、だから。
うんうん。
それは確かに近くで爆弾を落とさないと外す可能性があるから、
うん、
それギリギリまで引っ張って、まあ、もうちょい上で上がってたんでしょうけど、うんうん、あんな解明すれすれはあんまりなかったと思いますけど、
うんうん、
でもこれ、バーっていって、弾が当たって、これ効かなくなったら、俺多分アメリカ人だったら戦艦突っ込みますもん。
そうだよね。
そう考えたらもうこれ神風特攻隊と何も変わんねえじゃんと思って。
ああ、まあそうね。
うわーと思って、
うん、
お互いお疲れ様と思って。
でも今話聞いてて、ちょっと点数上がった俺。
そうだから、最後なんか主人公がその赤城だかなんだかにこう爆弾落として、ヒャッホーとか言うじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ確かにちょっとあれもイラッとは来てもいいシーンなんですけど、あんまりイラッと来なかった理由は、うんうんうんうん、あれギリギリだからですよ、あれ。
そっかそっか。
お前も大変だった。ってデススタイル打ってきてましたよ。あんなの無理ですよ。
あとさ、今回の映画ってビビってるアメリカ人の側を描いてるじゃない。
そうそうそうそう、そういうのってあんまりね、
ないでしょ。
日本人がバカでとか、
うん、
日本軍が暴走してとか、
うん
っていうような描き方はいっぱいありましたけど、
うんうん、
アメリカ人がビビってる
って。ビビって、いろいろあたふたして、これやったとか、で、結果、映さないけど、東京大空襲とかさ、なったみたいな、いろいろやってるじゃない。あ、65点に上がりました。
いや、だからまあ、運ですよ、結局は。
うん、
まあ、どっちが戦争勝ったか、勝った方がまあね、正しいになっちゃいますけど、
うん、
やっぱ前線はね、
うん、
運です。ね、まあ、ちょっと話それちゃうんですけど、うちの母方の祖父が、
うん、
戦争に行ってて、
うんうんうん、
まあ、南方の方で歩兵だったらしいんですよ。で、 まあ、塹壕を掘って、うん、なんか向こうにどうやらイギリス兵かなんかが200人ぐらい並んでると、
うんうん、
で向こうも塹壕を掘って、で隊長が「よー構え撃て!」って言っても、いやそれだって怖いから撃てないじゃないですか、
うん、撃てない、
撃てないからもうこのそのうちの祖父の頭をパーンって引っ叩いて「いいから撃てっつってんだよ!」って言って、しょうがないから鉄砲をこう塹壕に隠れてるんですよ、こうやって撃ったらしい。
そうだよな、
塹壕からこうやって鉄砲だけ出してパーンって言ったら、みんなそれ真似してみんなこうやってて、で上官がバカ野郎って頭出してちゃんと狙えっつってんだよって、3、2、1っ て頭出したら向こうのイギリス兵もみんなこうやっててそりゃそうだろうっていう。でもう10発ぐらいつって、もういいもういいもういいって言ってもう走って帰ったっつってました。
でもそれの映画化だよね。
それですよ、だから。
うん、それ映画化。
それを、うん、そりゃそうだよと。そんなね、こんなかっこよく狙ってなんか撃てるわけないよ、お前。つって。あと走って逃げただけだよって言ってました。あー、なるほど。あとは、豊悦ですね。
いや、
豊悦はね、良かったです。
この、エメリッヒ自体が、イソロクをちょっと、はい、ちょっと尊敬してるんじゃないかな。
うん、それもあるでしょ
う、ね。うん、位置的に、なんか、はい、すごくいろんな意味を込めて描かれてた。
うん、
なんか冒頭の戦争が始まる前に、うん、そんな意見やってたら暗殺されちゃうよとかっていうのは、そのね、うちらがいろいろ考える磯六の生涯考えたら、うん、つながってくるじゃない。
まあまあ磯六もいろいろ大変だったんだなっていうのもわかるし、うんうん、あと。あれですね、個人的にはやっぱり浅野忠信先生が最後、
うん、
もうこの空母はもうダメやからと、
はい、
みんな逃げてくれと、
うん、
で、俺は責任を取ってここに残ると、その時にね、何の僕もわだかまりもなく、
うん、
あ、素晴らしいなと、上官というのはこういうことだと、これはね、やっぱり安倍総理も見習ってもらいたいですね。これ腹が痛いから辞めるとかそういうことを言わないでもらって、
うん、
辞めるんだったらちゃんとやっぱり志村先生の前で腹を切るぐらいの勢いが、やっぱそれ、やっぱね、それぐらいの勢いが欲しい。あ、これだったらもう攻めれないなと思いましたもん、あの空母乗ってたら。
そうね、
やっぱ自分の命令一つで若い衆がバンバン死んでってんの見てったら、やっぱり自分逃げれないなと思いますもん。
逃げれないね。あと一番ショックだったのは、国村さん年取ったなと思って
ちょっと年取りました。
ちょっと年取っちゃったよね。
本当数年前までは結婚相手の彼女の弟、聞き分けの悪いお父さん役、うん、ナンバーワンだったのがちょっともうおじいちゃん寄りになりましたね、
うん、おじいちゃん寄りな顔がもうこうしわしわなっちゃってさ、
あと豊悦、浅野忠信、国村純以外の日本人キャストの日本語はたどたどしい日系人の方なんでしょうね。
あ、なるほどね、
だから発音がたどたどしいっていう、それだったらね、冷蔵庫まで呼んでくれればねと思いましたけど、
ね、こんなぽっちゃりの
兵隊いませんよ思ってるよりよ、
もう、うん、俺もね、すごく思ってるよりも全然楽しんじゃったもん、
はい、
うん、楽しんじゃいました。
だもうね、ギリギリやってないと思いますけど、うん、頑張って探して見に来て、
そう、一番前で見るにはベストムービーなんで、は
い、そうですね、一番前でしたね、僕もね、
まあエメリッヒは見といて損ないんで、
そうですね、
ぜひいいと思います、
はい、
はい、
おすすめです、
うん、
はい、ということで、はい、以上ミッドウェイでした。ありがとうございました。
ひえひえー